おはようございます。修法には賛美の際にマスクの着用と書いてありますけれども、本日から賛美も含めマスクの着用は皆様の各自のご判断にお委ねいたします。よろしくお願いいたします。2023年7月2日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めましょう。はじめに主を賛美いたしましょう。賛美歌90番です。ご無理のない方はどうぞお立ちください。お祈りをしましょう。神様、あなたの名前を褒めたたえます。一週間の歩みがあなたによって守られ、新たな週をあなたへの礼拝をもって始められる恵みを感謝いたします。私たちはあなたに喜ばれる歩みをしたいと願いながらも、そのように生きられないものです。罪と弱さのゆえに不安や怒りに支配され、互いに批判し合い傷つけ合ってしまいます。今日あなたの御言葉と聖餐式を通して、私たちは悔い改めが必要な存在であることを、またそんな私たちのためにあなたが血を流してくださったことを思い起こさせてください。あなたから受けた愛と恵みに目を留め、あなたが愛されたように互いに愛し合うものになれるように私たちを導いてください。私たちは今、心からの 賛美と祈りと献金をもってあなたを礼拝いたします。どうかこの礼拝を祝福してください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今朝は聖餐礼拝です。そして聖歌隊と川島さと子さん、川島歩夢君、また大橋あゆみさんとともにコラボした聖歌隊の特別賛美があります。恵みです。後で応答の賛美で私たちも共に賛美いたします。
気づいてきた我が全て、過ごしてきた過去の日も、歩んできた道のりも、当たり前でなく恵み、朝日が昇り夕暮れ、春の花と秋の実も、移りゆく季節さえも、当たり前でなく恵み、すべて 主の御恵み、主の御恵み。
はい、では主の恵みを聖書から聞いていきたいと思います。聖書を開きください。新約聖書使徒の働き2章37節から47節の御言葉です。使徒の働き2章37節から47節の御言葉です。お読みいたします。使徒の働き2章37節から。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めて、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人ならば誰にでも与えられているのです。ペテロは他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほど仲間に加えられた。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。すべての人に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議と印が行われていた。信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。
サービス産業において大切なキーワードは感動だそうです。感動、心の感動ですね。感動があれば物が売れるようになり、消費が生まれ、さらなる消費を促すために必要なのはまた新たな感動ですね。感動という言葉を言い換えるならば刺激とも言い換えることができるかもしれません。では説教を聞くことにおいて大事なのは何でしょうか。これもやはり感動でしょうか、刺激でしょうか。あの先生の説教は感動があるのよね。この教会のメッセージはとても刺激的で、何かこう感動のようなものがあるのよね。するとここにも消費が生まれます。説教の消費、教会の消費ですね。感動や刺激がなかったら、感動や刺激をくれる教会や牧師を探していくことになるでしょう。そしてもしまたそこで飽きたら、楽しく感動を消費できるようにまた違う通う教会を、教会や牧師を探していくことになるかもしれません。でもここで問題になるのは、感動では、消費的感動では人は変わらないということですね。次から次へと新たな感動、または刺激を求めていく中毒に、スパイラルに絡め取られていきます。 もちろん神の言葉が語られる説教には感動があります。刺激だってあるでしょう。でもその感動や刺激は私たちがこう上に立って上から目線で見下げるかのように消費者目線で消費するような感動や刺激ではありません。説教によって与えられる感動や刺激はその下に、その御言葉の下に、イエス様の下に従っていきたい、使いたい、礼拝したい、許していただきたい、共にしていただきたいというようなへりくだりが伴い、そのへりくだりこそが語られる説教に感動を覚えるということですね。今使徒ペテロは聖霊に満たされて、イエスこそ神が約束してくださったメシアであられて、天の下でこの方以外に他の誰によっても救いはなく、そのメシアなるお方があなた方の罪深い罪ゆえに十字架にかかられ、また復活されて許しを救いを成し遂げられたと。そのキリストを十字架にかけたのは他の誰でもない、まさにあなた方お一人お一人自身ですと説教したところ、それを聞いた人々に感動が訪れました。どのような感動か、心を刺されるような感動ですね。消費者目線で上に立って物品や人を評価するような消費的感動とは次元の違う感動です。使いたい、従いたい、礼拝したい、そのために生きたいという証明、使命に心をとらわれる感動ですね。語られた言葉、神の言葉に心を刺された状態を的確にこう描写している聖書箇所がありますので見てみたいと思います。ヘブルの4章12節ですね。ヘブル書4章12節、ヘブル書4章12節、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。心という心のすべてが、魂と霊がバラバラに切り裂かれて差し貫かれて、自分という人を保つことさえも、もしくはその場に立っていることさえもままならないほどに力が抜け入らず、ひれ伏し、へり下るしかないようにされてしまうのが神の言葉に聞くということです。聖霊に満たされたペテロの口から語られた、その説教を聞いた人々の口から発せられた言葉が、私たちはどうしたらよいでしょうかという言葉でした。私たちはどうしたらよいでしょうかという言葉でした。つまり、私にできることは何もありません。私がやれる、私がやれていると思っていたことのすべてが、イエス・キリストというお方の前では無に等しく、虚しく、愚かで、悪でしかありませんでしたと。あたかも旧約聖書で生贄として捧げられた家畜が、ありとあらゆる部位、関節と骨髄という切り分けることのできる最小単位に至るまでバラバラにされたかのような心境に陥ったということですね。その時が救いの時ですね。その時こそが御言葉が人の核心に入った時に起こる心を刺すという出来事です。そしてこの御言葉によって心を刺されるということは、イエス様を信じるようになったあの時、あの瞬間のことだけではなく、毎日毎週私たちは御言葉に刺されなければならないでしょう。今日という日をどのように生きればいいのか、今日何を選択し、 今日何のために生きるべきなのかを御言葉に刺されることを通して教えていただく必要がありますね。いや、答えは明確です。今日主イエスの証人として生かされているからにはそう生きられるようにと御言葉に求め祈るんですね。神の言葉に感動や刺激や慰めや癒しを求める以上に心刺されることを祈り求めるんです。心を刺された人々にペテロはそれぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けますと説き、この曲がった時代から救われなさいとさらに進めました。この曲がった時代から救われなさいとさらに進めて、結果的に3000人もの人々が神の言葉に刺されて洗礼を受けました。まさしく聖霊のなさる技ですね。3000人という人数はものすごい人数ですので、3000人という人数を私たちこう10羽人からげのように一つのこう群衆だったり、もしくは集団のように安易に捉えてしまいがちかもしれませんが、一群衆や一集団ではありません。一人一人の一人一人のこの世の中のすべてよりも大切な一人の救われた者が起こった時に天の御国でいちいち一回一回パーティーが開かれるような、たっとい一人一人の神の一人子イエス様の命に変えて贖え出された尊い一つ一つの命ですね。神というお方は天地万物をお作りになったお方ですから、前々回までこう話をしてきましたように、その大きさとかその広さとかその深さというのは例えようもないお方ですけれども、そのなさる御業は小さな小さな一人一人の魂を大切になさることによって大きなことを成し遂げるお方ですね。人だけではないですね。私たちの生きている世界にあるもの、それをこうどんなに大きかったとしても、それをこう細かく切り刻んでこうずっと小さく小さく小さく小さく見ていって、見ていけば見ていくほどに小さく見ていったら、ああバラバラだったとか、ああごちゃごちゃだったとか、何の秩序もないねなんてならないですね。小さく見てば見ていくほどそこには緻密さがあって精密さがあって正確さがありますね。それが神のなさる技ですね。その神の御業に入れられて賛同しているならば、私たちも一人一人の一つ一つの魂を大事にしながら神の御業に仕えていくんですね。3000人というその一人一人をイエス様の弟子たちが、イエス様の弟子たち12人が中心となって洗礼を授けただろうと思われますけれども、洗礼にかかった時間を1人1分だとしても3000分ですね、50時間かかります。弟子たち12人で、もし手分けしたとしても5時間近くかかる壮大な洗礼式ですね。私個人的にはこれは 2,3 日かかった洗礼式なんじゃないかと思っちゃうんですけれども、聖書を見るとその日って書いてあるんです。ってことは1日でその3000人もの人々に洗礼を授けたということですね。壮大な洗礼式ですね。でそのように洗礼を受けた人々が中心となって行い始めたことがありましたけれども、その彼らが行い始めたことというのは使徒の働き2章42節以降にこう書かれていますけれども、普通3000人もの人々がこう一つのところに集まったならば、その統制を図るためにまずは制度をもしくは部署、そして組織化していくことを始めるかもしれませんが、彼らがしたことはそういうことではありませんでした。使徒の働きの2章41節からもう一回見てみますね。41節から、彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。すべての人に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議と印が行われていた。信者となった人々は皆一つになって、 一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。偽りの霊は人々に、人に妬み、嫌う心を抱かせ、争わせ、バラバラにしますけれども、聖霊は人を一つにします。ゆえに妬み、嫌う心が、その妬み嫌う心に私の心が支配されているようならば、偽りの霊が私のうちにあると。もちろん人間なので失敗や誤りはあったとしても、キリストにあって一つになることを切望しているならば、聖霊がそのうちにいてくださっていることでしょう。そんな聖霊を受けた彼らがまず行ったことは、人たちが語る聖書の御言葉を生きようとしたことです。人たちが語った聖書の御言葉を聞いて感動を覚えようとしたのではなくて、人たちが語った神の御言葉を生きようとしました。御言葉を生きることは決して一人ではできないことなので、神様がお与えくださったキリストにある仲間との交わりを深めて祈りました。組織を保つことが目的となっている組織ありきの集団ではなくて、神の言葉が、御言葉が土台となって、祈りが原動力となって、分かち合う愛が目的となって、互いになくてはならない二つとない尊い存在であることを自覚できる、神の息が息づいているキリストの体が形成されていきました。そしてそんな彼らには多くの不思議と印が現れましたけれども、その中でも最も大きな印、奇跡は、皆が一つとなって所有を手放し分かち合ったということですね。私たちのこの人間社会において、この人間世界において、どんな奇跡よりも大きな奇跡があるとすれば、それは自らの所有を手放すということではないでしょうか。日本の政党の中で最も長きにわたって政権を握っているのは自由民主党ではなく、お金と物と経済党だという方がおられますけれども、なるほどなと思いますね。確かにどの政党が政権を、実権を握ったところで、有権者が一番関心を持っているのはお金であり、物であり、経済であり、結局のところどれだけ自分が所有することにおいて有利になるのかが、政党選びの、もしくは政治家選びの最も大きな動機となっていますね。世界どこ行っても同じだと思います。私たちが人を見るときも、まずこう目に入ってくるのは、その人がどれだけ所有しているのかということでしょう。お金の所有、物の所有、名誉の所有、知識の所有、経歴の所有、また見た目の所有などが、あたかも人の価値を決めるかのようになっていますけれども、いつの間にかその所有が私たちを縛り、苦しめ、心配や不安を起こし、その所有を保つための労力とストレスを引き起こしていて、所有が私を、我を自由にすると思わされてきたんだけれども、いつの間にかその所有によって自由を失っているような状態にありますね。ここ最近、ミニマリストという、最低限の所有だけで、暮らすことの自由だったり、またこう素晴らしさを提唱するこう方々がおられますけれども、ある面でですよ、この使徒の働きの初代教会の人々に通ずるといいましょうか。今のこんな時代において、神様が 一般恩恵として私たちにお与えくださっているもののうちの一つではないだろうかと私個人的には考えたりもします。イエス様は、私は道であり真理であり命です、真理はあなた方を自由にしますとおっしゃいましたけれども、この使徒の働き2章に出てくる3000人の人たちはまさにイエス・キリストという真理によって所有という人類史上最も強大で強い束縛から解放されるという奇跡を体験して、その自由を喜び、その自由を享受し、その自由を分かち合いました。そしてそんな彼らがその自由を忘れずに享受し続けるためにいつもまたは毎日守っていたことがパンを裂くという行為、つまり生産でした。生産式の生産ですね。イエス・キリストが私の罪のために十字架にかかり、その身を裂き、血潮を流され、私たちのために死なれ、私たちのために復活されたことを覚えることが、パンを裂くという行為、生産にあらゆる一義的な恵みですね。しかもこの使徒の働き2章の時代の生産は、私たちがこう普段行っている生産式という儀式ではなく、日常の営みの日常の生活の営みの中に溶け込んでいる行いでした。もう一度42節46節を見てみますね。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。46節。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、私たちがこの地上で保つ、この肉体を保つために必ず必要な食事をとるという日常の行為とともに、いつもまたは毎日行われていたのがパンを裂くという行為、つまり生産でした。私たちが行っている生産は生産式という礼拝の中で行われる儀式となって守られていますけれども、その精神は儀式ではありません。つまり生産式を、この儀式を年に4回しかやらないのか、毎月やるのか、はたまた毎週行うのかは、さほど重要ではないということですね。たまにこう生産式の回数を以前のように毎月にしてほしいとか、2ヶ月にこう一度ぐらいにしたらどうだろうかというご意見をいただくことがありますけれども、生産式の回数はさほど重要なことではないですね。誤解しないでください。生産式が重要ではないと言っているのでありません。生産式という式に出席することや、生産式という式の中で過ごす時間に浸る気持ちよさだったり、または宗教的高揚感や感動などが目的となってしまうならば、本末転倒だということです。初代教会の生産の姿から私たちが教えられることは、生産に預かっているのかいないのか、生産の場にいるのかいないのかではなく、生産、つまりパンを裂くという生き方が私たちの日々の日常の生き方になっているだろうかということです。イエス・キリストの十字架の贖いの意味を心に刻み、イエス様の首輝きを共に追って、御言葉に心を刺されて、仕え、従い、礼拝し、与えられた証人としての生き方をしているだろうかということが生産式において問われるということですね。使徒の働き1章8節でイエス様が天に昇られる前にこういうことをおっしゃいました。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてあなた方は私の証人となります。そうおっしゃいましたけれども、証人として生きているのか生きていないのかが 生産に預かる者たちに問われるということですね。承認がすることは自分が見たこと、聞いたこと、知っていること、経験したこと、感じたことをそのまま話すことですね。弁護することではありません。また過剰に付け加えて話すことでもなく、内容をカットして話すことでもないですね。自分が体験したことをあるがまま話すのが証人です。ならば私たちが日々キリストの証人として生きるためには、日々キリストを知らなければならないですよね。日々キリストを知り、私が知ったキリストをそのまま証言するんです。そしてキリストを知るためには、毎日いつも御言葉から教えられ、または心を刺され、キリストにある仲間と交わり一つとされ、それがなければ幸いにはなれないと思わされていたにもかかわらず、思わされていたものから、その束縛から解放されるために、掴んでいるその手を離し、神を賛美し礼拝すること、それがいつもまたは毎日行うパンを裂くという行為であり、生産に預かるということの真意ですね。どんなにこう生産式に参加して宗教的高揚感や宗教的悦に浸れたとしても、そのいつもの毎日の生産が我が身にないならば、生産式は生産式という宗教儀式でしかなく、神社で買うお守りのように日々の心配事から私を守ってくれると信じている迷信程度にしか過ぎない出来事に、生産式を実質上没落させてしまうことにもなりかねないでしょう。これから生産式を執り行いますけれども、どうかこの生産に預かるにあたって、果たして私は生産を生きているだろうか。パンを裂くという行為や真意が私の日々の生活に、日々の日常の生活に現れているだろうか。その生産から与えられる真の自由を享受することができているだろうかということを今一度覚えつつ、そのようにやりたいと、そのようにしてくださいという祈り心を持って生産に預かりたいと願います。主の生産の恵みが私たちの皆さんの日々の生活の上々に現れますようにお祈りいたします。お祈りいたします。天の神様、これから生産式を執り行います。どうかこの生産式がただの宗教儀式で終わり、私に消えてなくなる感動を覚えさせる儀式ではなく、私が生産を生きる、生きたいと願う、そんな場でありますように。私たちを生産に預かるものではなく、生産を生きるものへと変えてくださいますように感謝いたします。愛する救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。 それではただいまから主イエスキリストが定めてくださった聖餐式を執り行います。聖餐は主イエスキリストが十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事を取るとき、パンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られるその日までこれを守るようにと定められたものです。それは 私たちの罪のために十字架にかかり、贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。新しい契約ということは、イエス様からの私たちへのチャレンジだということですね。マタイの福音書26章読みます。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して、後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて、後こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。キリストにある愛する兄弟姉妹の皆さん、イエス・キリストを我が救い主だと信じ、バプテスマを受け、キリストのしもべとしてふさわしく生きたいと願っている者は、またキリストのしもべとして生きたいとは願ってはいるんだけれども、生きることができていない、私は聖餐に預かる資格がないと思っておられる方がいらっしゃるならば、その方々のためにも招待をしてくださっているのが、この聖餐式のひとときです。他の教会のいずれの教会員であっても、同じ信仰を告白している方々はこの聖餐に預かってください。ただまだ信仰を告白してバプテスマを受けておられない方々は、今日はこの聖餐を控えいただければと思います。でも聖餐を控えていただいたからといって、この群れから追い出すとかそういうことではなくて、むしろ神様からの目に見える招待状の前にいるんだという思いで、この時を過ごしていただければと思います。一日も早く主イエスを我が救い主として告白し、バプテスマを受け、共にこの聖餐に預かれることを願います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、御子イエス・キリストが十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくは主の慈しみと十字架の見苦しみ等を深く覚えるだけでなく、この聖餐を我が身をもって生きるものとしてくださいますように。今このパンとブドウ酒を祝し聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血とを受けることにより、救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり、互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ厚くし、共に福音の証に生きる証人としてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日もこの個包装になっているパンとブドウ酒を用いて聖餐式を執り行います。で、配られましたらこの中から出していただいて、また蓋をゆっくり開いていただければと思います。このパンウェアースはちょっとこう口の天井につきやすいですので、もし食べにくいと思われたら、割ればきれいに半分で割れますので、割って召し上がっていただいても大丈夫です。またもしブドウ酒を開くときに こぼしてしまったり、またパンを落としたりしたら、手を挙げて合図してくだされば、また新しいのをお持ちいたします。で、これから分散をいたしますけれども、ちょっとこう手を挙げて合図をしていただきますと、分散される者たちが分かりやすいです。では分散をいたします。 ではパンをお取りください。中から出してください。割っても大丈夫です。私たちの主イエス様は死に渡される夜パンを取り感謝してこれを先こう言われました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。いただきましょう。ブドウ酒をお取りください。ゆっくり蓋を開けていただければと思います。主イエス様は同じように杯を取り感謝を捧げて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。いただきましょう。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、この主の聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださっていることを今一度覚えられて感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた供え物として御前に捧げたいと願いますから、聖霊の助けにより喜びと感謝を持って聖餐を生きる、御言葉を述べ伝える、あなたに仕えるものとなりますように。主イエス様が再び来られるその日まであなたの御前にあなたと共に歩ませてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは応答の賛美、恵みを共に賛美しながら席上感謝献金の時を持っていきたいと思います。
主の御恵み
感謝の祈りを古川役員にしていただきます。
神様、今日教会に集えたことを感謝いたします。この1週間を思います。あなたによってそれぞれの場で生かされ過ごし、またこの場に帰ってくれたことを本当に恵みです。ありがとうございます。私たちはこの3年間、そしてまた先月の1ヶ月、今まで当たり前だったものが本当にあなたからの恵みだったこと、それを心から感じさせていただきました。神様、与えられている一つ一つ、生きること、働くこと、学ぶこと、すべてにおいて本当にあなたからいただいた大きな恵みです。ありがとうございます。神様から与えられているその一つ一つのたっとい恵みを覚えて感謝いたします。そしてその恵みを、その素晴らしさを私たちの中に留めるだけでなく、どうぞ一つ一つがあなたからのたっとい恵みなのだということを伝えるものと私たちをさせてください。今捧げ物をいたしました。どうぞ神様の御計画のためにお使いください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン、
アーメン。はい、それでは2023年のテーマソングを主話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人と共に余々限りなく豊かにありますように。アーメン。 どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。